どうやっていくのっていう、まだそんな段階の時に、でもそこに生まれている。でそこから彼は周りの反対を押し切って、自分の職を全部辞して医学部に入る。で医者としてそこに向かうという、そういう働きに彼は使わされています。これは確かに彼の心の内に起きたことですが、明らかに主が形作る前から主はいつは選び定めていた、そこに導かれた。本当に不思議な出来事が実は私たちにもあるんだ。私たちはいやー私はっていろんな思いを持つと思うんです。その思いを持ってはいけませんとは言いません。エレミア自身も預言者と定めていたと言われたときに、こう答えています。6節で、ああ神主よ、ご覧ください、私はまだ若くてどう語ってよいか分かりません。私にはそんなないです。できませんという言い方はしなかったんですね。分かりません、だからといったら教えてくださいなんて恐れ多くて言えない。こんなものでいいんでしょうか。正直な思いを伝えるっていうことはとっても大事です。特にしかしただまだ若くて、これは少し人間的な考えであったようです。当時のエレミアは20歳ぐらいであっただろうと言われています。そしてユダヤ人は30歳になって祭司の務めをなすようになる、それまでは見習いであるようです。もしかしたらイエス様が30歳から働きを始めたのもその影響はあったかもしれません。そしてエレミア自身、実は父親は祭司でした。今日読みませんでしたが、一章の一節にベニヤミンの地アナトテにいた祭司の一人ヒルキヤの子エレミアの言葉と、祭司の子供とはっきり記されています。その祭司が30歳になってからエレミアをよく見ていたわけですから、まだ若くて何の経験もないです、学びもないです。なので主はまだ若いというような、正直になること、しかしそれはあなたはどうなさりますか。この中の多くの方々、私はまだ若くてとは反対の思いを持っておられる方もあろうかと思います。私はもう年を取ってどう語っていいか分かりませんと言わ、正直に申し上げたときに主は年を取ったと言わない。で、あなたではない、私が使わす、そして私が命じる、私が救い出す、すべて神様です。神様が共におられる。神様が私を特別なご計画に呼んでくださる、そして使わせてくださるという時、いや神様から言われたから、もちろん自分が計画していろいろやって難しくなって本当に無理だとなったらそれは終わりですが、神様のご計画だ、私が決めたんじゃないんだからという、それだけではない。お決めになられた神様は共にいる。八節です。彼らの顔を恐れるな、私があなたと共にいてあなたを救い出すからだ、主の言葉。実は召されて神様に呼ばれて使わされる、ああ頑張ってきますって自分で頑張るんじゃないんです。一緒に行ってくれるか、 神様が従いなさいって言われるのは、実は英語で丁寧に訳すと後ろについてきなさいなんですね。ついつい私たちも従いなさい、クリスチャンとして歩みなさいっていうと行ってきますって言っちゃいがちなんですが、そうじゃない、ついていきます、あなたが行かれるところを教えてください。召されるっていうのは神様が共にいてくださるその足跡に従う、神様が何をなされるか、私を必要として共に来てほしいと言ってくださる、なんと素晴らしい。そしてその言葉も与えてくださる。言葉を与えてくださるということは、与えられなければ沈黙が必要なんだな。もうたびたびに神様に尋ね、神様に求め、神様がなされる全てを見ることができるという、本当に素晴らしい働き、人生と召される。単純に神様を信じたものだけが特別に預かるではない。信じるということはどういうことなのか、救われるとはどういうことなのか、そのことがこのところにも表されているんです。残念ながら信じました、救われました、その経験を持ちながらも神様の後ろについていって特別な目的の人生を歩んでいくという、それがクリスチャン生涯なんだと思ってない方々も残念ながらあります。そうだと思っていてもいつしか神様をふっと見失ってしまう、その場合もあります。自分で自分の人生をいつしか描いていて、これはよくできた、また自分で評価して神様から実は離れている。そうではない、神様が共におられる、神様に用いられる、神様が祝してくださる、それはどんな幸いな人生なんだろうと、私たちもっともっとこの方の御心を尋ね求めるもの、この方に自分自身を明け渡すことを、その喜びを見知るものでもそう願うんです。マザーテレサはその生涯を神の手の中の小さな鉛筆と表現しました。鉛筆を使って画家が素晴らしい絵を描いたからって言って、まあ、いやこれは鉛筆がすごかったからですっていうことはないと思うんです、まあ、確かにそういう素晴らしい鉛筆あるかもしれませんが、もう、まあ、見る人は少なくともそう思う。マザーテレサは自分はその鉛筆に過ぎません、まずはあなたなんでそんな素晴らしい働きをされるんですかって言われた時に、私は鉛筆に過ぎません。それを実現された神様が素晴らしいんです。私はただの鉛筆に過ぎません。そして神様はこの鉛筆を用いてこんな素晴らしいことを実現してくださるんです。そしてその鉛筆が素晴らしい絵を描くためにも、それをきれいに削りちゃんと描くことができるように整えられるのも神様ご自身です。すべて神様にお任せすればいい。そしてその時、実は画家によってはいろんな鉛筆が使われるわけです。硬い鉛筆、柔らかい鉛筆、鉛筆によっては折れやすいものもあります。でもそれが必要なんだ。この部分を描くためにはそう、この鉛筆がなければならない。